バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス、今回もよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、前回久々に映画のコーナーをやったんですけど、今回またまたね、音楽のコーナー戻っちゃいますが、よろしくお願いします。音楽のコーナー趣味趣味ミュージックでですね、昨日、2018年10月の6日、沢田研二のライブ久々に行ってまいりましたんで、そちらのレポートをお送りしたいと思いまーす。はい、ということでね、僕は本当に子供の頃から沢田研二、ジュリーすごい好きなんですけれども、そんなわけでね、ずっと実はジュリーのライブは、まあ、2年に1回ぐらいちょこちょこ行ったりとかしててですね。で、特に、みんなが知ってる、すごくヒット、大ヒットソングを飛ばしてたジュリーっていうのは、80年代だと思うんですけれども、違うんだな。90年代からだったんだな、ジュリーは。もう90年代からのジュリーが本当にかっこよくて、特に90年代2000年までのアルバムっていうのは本当に好きで、なんかそこら辺のね、ところからずっぽりジュリーにハマってということでですね、2000年代になってから本当に頻繁にライブに足を運ぶようになってしまったわけです。で、ですね、ちょっとここ2年ぐらい行ってなかったんで、ちょっと久々だったんですけれども、今回ちょっときっかけがあって、そんなね、ジュリーも、もう今年70歳ということでね、古希記念ライブっていうね、70歳ですよ、ジュリーが。ねえ。で、本当にね、僕が見始めた2001年ぐらいからのジュリーっていうのは、本当にもう急に、良くも悪くも肩の力を抜いてですね、もう本当にまあ、太ってもいいや、みたいな感じでね、俺おっさんだし、みたいな感じになってね、なんか、結構、あんなにかっこよかったジュリー様が、みたいなところがあってね、本当にね、皆さんもご存知のように、もう最近のジュリーっていうのはすっかり太っちゃって、みたいな感じ。で、特にもう最近なんかここ数年はもう白髪もし、へっちゃらみたいな感じでね、ヒゲとかももうヤギみたいな感じのね、おじいちゃんヒゲ生やしてみたいな感じでね、もう本当に我が道を行ってる感じなんですね。うん。まあそんなジュリーなんですけれども、まあでも、まあそんな、まあ見た目っていうかね、スタイルはそんな感じでマイペースだけれども、本当に曲とか、音楽は良くって、で、本人もやっぱりずっとライブは続けていきたいっていう意志がすごくあるんですよね。だから今回のライブでも言ってたけど、まあ、70になったけれども、あと10年はやっていくぞと。ね、ファンとしては本当に嬉しいし、たまらないっていうところなんですけども、まあ、そんなジュリーのね、ちょっと10年ぐらい前からの生い立ちっていうか、もう遡って、今回は話してみたいと思います。そんなジュリーなんですけれども、80年代大ヒットガンガン飛ばして、90年代マイペースでっていう感じで少しずつやったんですけど、それでも90年代はね、本当にメジャーレーベルでアルバムをこう、コンスタンスに出し続けていてっていうところで、僕がね、90年代におってジュリーに目覚めたのは、やっぱり90年代前半に、シングル出してたんですよ。で、まあ、これ今やジュリーの代表曲の一つになってるんですけど、そのキスが欲しいっていう曲があって、この曲がすごいかっこよくて思わずシングル買っちゃって、昔の90年代前半の長っぽそい CD シングル、あれでね、そのキスが欲しいっていう曲僕持ってるんだけど、まあそこら辺からね、あ、ジュリーってずっとかっこいいままなんだな、みたいな感じでね。で、90年代はね、本当に傑作のアルバムがいっぱいあって、シンプルな永遠っていうアルバム、佐伯健三がプロデュースしてるアルバムがあったりとか、その後もね、本当に90年代後半とかかっこいいアルバムいっぱいあって、サーモスタットな夏とか、愛まで待てないとかね、アルバムのタイトルを今言ってるんですけど、もう本当にね、名曲揃いで、で、まあ、90年代のジュリーのね、皆さん誰でも知ってるって感じの曲じゃないかもしれないけれども、ポラロイドガールとかね、これはプリンセスプリンセスの奥井香織が作曲してる曲だったりとか、ね、なんか藤井直孝とかね、なんかいろんなこう、あ、知ってるっていう人がちゃんと曲を提供してるっていうところが、いろいろあって、まあそういう曲が実はいっぱいあるわけですよ。で、本当にかっこよくて、で、そんなところからどっぷりハマって、で、2000年代になって僕がライブに行き始めるようになって、で、その後ね、まあ2000年代になるとさすがにこう、やっぱり年齢相応のこう、うん。曲っていう感じのね、ちょっと落ち着いた感じの曲が増えてくるんですけれども、まあ、とにかくね、 もう一番の何がすげえっていうのは、あの99年に出した2000年99年2000年すいませんに出した来たるべき素敵っていうね、2枚組のアルバムがあるんです。でこれは多分本人も相当意識してるんでしょうけど、もう本当に2枚組でびっちり曲が入ってる渾身のアルバムで、で本当に素敵曲がない。でこのアルバムがあのジュリーがジャケットで自分をビジュアルに出しての最後なんですよね。で、2001年、新しい思い出2001っていうアルバムがあって、これも本当にいいアルバムなんだけど、こっからはもう、あの、ビジュアルに自分の写真が一切載ってないっていう形でね。で、レーベルも、もうこの頃から、あの、自分のジュリーレーベルっていうレーベルを発足して、まあ、そっからこう音源を出してるっていう感じで、本当にもうマイベースの活動を続けていくっていう感じになるんですね。まあ、そんなジュリーなんですけれども、もう本当にね、いい曲がいっぱいあってね、もう本当に、お客さんのねライブ行くとほとんど自分の親世代なんですよで本当にライブ行くとね、もうライブ会場がもう一斉にキキキリンになるみたいな、ジュリーみたいになるんだけど、うん、まあそんな中でね、こう俺らがね友達とかと行くと、あらってこんな若い男の子でもファンがいるのねなんつって、ジュリーに手紙書いてって喜ぶよきっとなんつってね、余計なこと言われたりとかしてねまあそんなのも楽しいんですけども、そんなジュリーのあの2000年代の活動の中でやっぱり一番大きなこうターニングポイントというかね、ちょっとモニュメント記念的なライブが、まあ、ちょうど10年前になります。人間60年ジュリー祭りと題してですね、ジュリーが60歳還暦になった時にドームツアーをやったわけです。でこのドームツアーがすごい、一部二部と分かれてて、一部40曲二部40曲全80曲を歌い尽くすってね、こんなアーティスト他にいないと思うんだけどね、本当にすごい。で、夕方っていうか午後3時からスタートして夜の9時ぐらいまで、もう本当に80曲をもうブワーってぶっ続けて歌ってっていうのをね、ドームツアーをやったわけですよ。で、このドームツアーやるって言った時に、本当にドーム埋まるのかな？ジュリー大丈夫かなってね、余計なことながら思ったんですけども、バッチリドームが埋まってっていうところで、で、本当に80曲をちゃんと歌い尽くしてって言って、僕ね、このライブ始まる前に、きっと多分ゲストとか呼んで、まぁ、ちょっとそういうね、箸休め的なところがあったりとかね、まぁ、いろいろそういうね、こう、ゆかりのある人が出てきて、その人たちが歌って、みたいなところもあるんだろうなと思ったら、ところがどっこい。鉄人バンドっていうずーっとジュリーとやってるね、4人のメンバーのバンドがいるんですけれども、このバンドとジュリーだけで80曲。これ本当にね、当時もすごい話題になったんですけど、本当にジュリーはすげえと、うん、でその前からそもそもこの60歳になるまでジュリーって実はコンスタンスに1年に1枚必ずアルバム出してたんですよ。でこれも本当にすごいことで、そんなアーティストなかなかいなくてっていうところでね、いろんなミュージシャンとかにもリスペクトされたんですけれども、まあ、そんなね、ジュリーですね。60過ぎてからは、3月に CD シングル、まあ、4曲入りの、まあ、ちょっと CD シングルとか、マキシングルを出すっていう形の、ね、ちょっと、やっぱりそこもマイペースにちょっと抑えてきた感じなんですけれども、まあ、とにかくね、その、60歳の時の、ドームツアーで80曲歌い尽くしたっていうのをやったら、急にやっぱり人気が再燃しちゃったらしいんですよ。それで、本当にね、ジュリーすごいっていうことになって、僕もね、ずっとファンクラブ入ったんですけど、こっからね、60歳のこの記念ライブの時から、ジュリーのファンクラブもなんかファンがすごい増えちゃって、1年間ライブの申し込みがないとファンクラブ通信、送りませんみたいな感じになっちゃってね、だいぶなんかね、スタンスも変わってきたりとかね、そんな感じで、昨日のライブの MC でも言ってますけど、この60歳の時の、還暦記念ライブをやったら急にまたね、人気がうわっとぶり返しちゃったって。それでまぁ、ちょっと10年また引き続き頑張ってやることになってしまいましたみたいな話をしてたけど、まぁ、そのぐらい、素晴らしいわけですよ。で、それまでもずっとアルバム毎年出してるわけだから、普通にね、みんながジュリー懐かしいな、見に行こうかなっていう人の知ってる曲っていうのは、ライブに行っても本当に 4、5曲しかやってくれないと。それでも、やっぱりみんなこれだけ見に行くわけですよ。で、今回もね、昨日も横浜アリーナだったんだけど、本当に満員のお客さん？うん。すげえなって。で、僕もね、ファンだから、やっぱり聞くたびに、もう、見た目とかジジイになって、あ、年食ったな、もうジュリーじゃなくてジジイだなって、自分でもジジイでしたっていう、最後に言うぐらいなんだけども、ジジイになってね、汚いジュリーになっても、もう本当にな、こう通る響く声、うん、ボーカリストとしてのこうパワー、うん、 で、歌のね、素晴らしさ。もうこれは全然変わってなくて、本当にジュリーやべえなっていうかね、今回久々に行ったけど、ああ、またちょっと行かないとなって思わせてくれるような、そんなこう力強さ、パワフルさっていうのがあって、で、本当にね、ジュリーすげえなっていうのをね、圧倒的ななんか存在感を思い知らされた今回の、ライブだったんですけれども、今回ね、すごいびっくりしたのが、全然前情報なく行ったんですけれども、なんと、ギタリストずーっとね、本当に80年代のお前はパラダイスの時とかもね、ずーっと一緒にやってた、柴山和久さんっていうね、ギタリストがいるんですけど、今回なんとその人と二人だけで、ね、このでかいステージで、もうずーっと、最初から最後まで二人だけっていう感じのね、ライブだったんですけど、今後ね、このスタイルを続けていくっていうことでね、ちょっとね、本当は鉄人バンドのね、ドラムとかね、やっぱりベースとか、なんかキーボードもいるんですけども、まあそんなね、バンドサウンドでガンっていうのも聞きたいなって思うんですけども、逆に言うと、まあジュリーはその自分の彼のもう声、ボーカル力と、もうギターの伴奏だけで、もう全然いけるなっていうね、最初ちょっとね、昨日ステージが始まった時、えって、マジで最後までこれなのって、正直思いました。思ったけど、見終わった後、ああ、でもまた行きたいなってなんか思わせてくれる、すごく力があるんですよ。なんかそんなね、すごく、なんかジュリーのボーカリストに底力。で、本当にこの人、自分がやっていきたいことなんだって考えたら、やっぱり歌い続けたいっていうことだっていうね。で、もうギター一本でいけるかっていうところで、今回やってみたけど、いけんじゃねっていうところで、このスタイルを続けたいと思いますっていう形でね。なんかそういう、こう、なんか、決意表明みたいなのもあったりとか。うん、なんかそんな感じでね。それで、これだけ人を集められるっていうところ、すごいなと思って。で、帰り以降ね、歩きながら周りの人の話とか聞いてて、知ってる曲がほとんどなかったとかね。なんか、そんなこと言ってる人もいるんですけれども、そこで魅了されて、やっぱりこれだけの人を呼んでるっていうことなんですよ。で、その知ってる曲があんまりなかったっていうのは、そんなの今に始まったことじゃないし、10年前に始まったことでもないし、20年前でそうだったっていうね。僕が聞き始めた2000年からもうそんな感じだったわけなんで、全然それでも、やっぱりこう、好きで来てくれる人っていうのがガッているっていう、そこがやっぱりこうジュリーのボーカリストとしての凄さだなと思って、結局この人はやっぱりいろいろね、お芝居やったりとかいろんなことしてますけども、やっぱり本人がやりたいことはやっぱり歌いたいってことだっていうところをね、前からずっと言ってて、まあそういうこともあって60歳還暦になるまで毎年アルバムも出してるしね、その後だってずっと歌い続けてきて、もうその後だってずっと毎年夏と冬にライブツアーって毎年やってるんですよ。こんな人います？すごいでしょ？ね。だからそこがやっぱりジュリーの凄さだし、それをちゃんと見に来る人がいてこその、まあね、夏と冬の毎年のツアーだと思うんで、それがちゃんと続いてるってことは、それをね、ちゃんと見に来てくれる人がいるっていうところが、やっぱりこのジュリーのすごいところだなって思います。で、今回ね、昨日のライブどんな曲やったかっていうのをね、1曲目なんだろうなって、アルバムとかありすぎてわかんねえなんて感じなんだけれども、1曲目はね、カサブランカダンディ。皆さんご存知の80年代のね、ジュリーのヒット曲の一つなんですけれども、カサブランカダンディをやってね。で、カサブランカダンディといえば、水をね、ブワーってこう、吹き出す、アクションなんですけど、これはね、もう前から、ジュリーがね、この曲をやると必ずライブで今でもやるんですよ。で、ブワーって水を吹き出してってね、もうこれもね、慣れたもんでってところだけど、おまけで、歯の隙間から、両方の歯の隙間から、チューって水を出すってね、これもずっとやってるんだけど、相変わらずこれも健在でね、ああ、やってるやってるって感じでね、マニアとしてはね、ああ、健在だなっていう形で楽しませていただきました。で、その後もちょこちょこっとこう割と、皆さんの知ってる曲やって、まあ80年代のね、これも佐野元春の曲で、彼女はデリケート、水槽デリケートって曲があるんですけど、これもね、ジュリーがカバーしてっていうところで、まあね、昔からのファンにはおなじみの曲で、この曲をやったりとかね、まあそんな感じで、あとね、やっぱりね、さっきも話した渾身の2枚組来たるべき素敵っていう曲から、アルバムからの曲っていうのがやっぱりちょこちょこあって、ACB って書いて、アシベってね、新宿にあったライブハウスのをテーマにした曲とか、うん。で、あ、そう、忘れてた。で、今回のライブのオープニングだったんですけど、最初オープニング幕がかかってて、今回の、ライブのタイトルね、オールドロックガイズっていうね、タイトルが出てきてっていうところで、最初ね、スクリーンにちょっと映像が映ったんです。で、片方にジュリーのこう顔をこう切り抜いて、丸く切り抜いた写真。それからもう片方で今回、一緒にやった柴山和彦さんのね、 ギタリストの顔がくり抜かれた映像がずーっとこうね、昔の懐かしいジュリーから、今のね、ヤギのようなジジイになったジュリーでバーっと出てきてっていうのが、それこそやっぱり、来たるべき素敵のアルバムの中から、エブリデイジョーっていう曲があって、このエブリデイジョーに合わせて、ダーってね、その、彼というかね、まあギタリストのシバッチーも含めて、まあ彼らの遍歴っていうのがバーっと流れて、このまま、実は幕が上がったら、二人がエブリデイジョー演奏して歌ってるっていうんでもいいなと思ったんだけど、まあそうではなかったんですけども、まあそんな感じで幕が開けて、さっき言ったカサブランカダンディがスタートするっていうね、まあそんなライブのスタートでした。で、本当にね、事前情報を知らなかったんで、って、本当にこのギターとボーカルだけなのみたいな感じだったんですけど、まあそれでね、ずっと貫き通してっていうところでね。で、まあジュリーはね、昔のジュリーはやっぱりこう、トキオとかもそうだけど、派手な衣装っていうのが売りだったっていうところもあると思うんですけど、これがね、実はね、何気に健在なんですよ。で、今回もね、なんかもうビロビロのこう、ラメラメのスパンコールみたいな格好してきてきて、で、一旦引っ込んだ後も、なんかね、昔のこう、セーラースタイルみたいな、セーラー服というかね、ダーリンとかに組み切れないロクで出しみたいな、ちょっとああいう感じを彷彿させる、こう、なんか、ミリタリーというかセーラーグスタイルみたいな、なんかちょっとそういう格好でね、ちょっとスカートみたいなのを着たりとかね、やっぱりね、ジュリーのね、そういう派手なところっていうのは健在でですね、電飾ギラギラのステージ衣装なんかもたまに出てくるんでね、これからジュリー見に行きたいななんて思ってる人は、そういうのもちょっと楽しめるかもしれません。うん。まあ、そんなね、ジュリーのライブだったんですけれども、すごい笑ったのがね、なんか、やっぱり、こう、8割ぐらいの人が80年代とかのヒットしか知らないと思うんですよ。で、90年代の、ライブツアーでよく歌ってた歌とか、90年代に盛り上がった歌っていうのは、あんまりみんな知らないだろうに、みんなが歌える歌だって言って、マジャレカンターレアモーレっていう曲ね。いや、みんな知らないからって、俺は知ってるけど、みたいなね。なんか、そういう曲をね、で、みんな歌えなんつって、ダッダッダッダーなんつってやったりとかしたんですけどね。なんかそこら辺のこう、なんかマイペースっぷりもこう、ジュリーっぽくて面白いなーなんて思ったりとかね。なんかやっぱりその、50過ぎてからのジュリーは、本当にね、10年前にジュリーという生き方っていう本とかも出てたりとかしてね。なんかそのジュリーはこういう生き方をしてきてって、ね、それまではこうで、今はこうだみたいなね。なんかそういうね、この、彼の、いい意味での、こう、自分らしさみたいな生き方っていうのをね、こう、書かれてる本とかもあるんですけれども、まあ本当にね、そんな、等身大のジュリー。うん。だけど、やっぱり、ボーカリスト、歌い手としては、やっぱり本当に一級で、なんか本当にね、なんか、これだけの、こう、太くて通るセクシーな声の持ち主、70歳だからね。うん。なんかね、その声の魅力っていうのがね、本当に横浜アリーナ余裕でいっぱいにして、今度ね、埼玉スーパーアリーナでも来週かな、やるんですけれども、まあそんなね、やっぱり底力のあるジュリーすごいなーと思って、で、本当にね、横浜アリーナに向かう道すがらもずーっとね、やっぱり絶対これジュリーのライブ行くんだろうなっていうね、自分のお母ちゃん世代ぐらいの人たちとゾロゾロゾロゾロ歩いてたんですけども、コンビニなんかでもね、ジュリーの曲をね、ラジカセからバンバン流してたりとかね、なんかもう、本当に、新横浜の街は、一色ジュリームードみたいな、なんか、そんな感じでね、やっぱジュリーってすごいんだなっていうのをね、やっぱり思い知らせて、くれる、なんか、十分な一日でした。いやー、ジュリーやっぱりいいわ。そんな感じでね、これからも俺はジュリーを聴き続けて、なんか応援し続けて、聴き続けて、ライブも見に行き続けていきたいと思っています。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダーイス、今回は音楽のコーナー趣味趣味ミュージックで、久々に行ってきた沢田研二ライブの様子をお送りいたしました。ジュリー大好き。それではまた。